イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人の男を養った、その聖書の物語っていうのは4つの福音書の中でイエス様の受難物語、その物語を除いてですね、唯一4つの福音書に収められている物語なんですね。それ以外はマルコにはあるけどマタイにはないとか、ヨハネにはあるけどルカにはないとか、まあ、そういう物語なんですけど、この5000人の給食の物語はイエス様の十字架の物語を除いて唯一4つの福音書すべてに収められている、まあ、貴重な物語なんですね。まあ、それだけこの弟子たちの記憶というか印象というか、やっぱり語らずにはおれなかった出来事の一つなのかなというふうに思います。イエス様のところに大勢の群衆が後を追ってきた。イエスが病人になさった印を見たからだってあります。イエス様のところ行けば病気が治してもらえるって、だからそういうすごい期待を持って多くの人たちがこうイエス様のもとに来ていたんだと思います。この方はすごい方だぞって、今まで誰も治せなかった病を治してくれる方だ、まあ、そんなことが噂となってどんどん広がってイエス様のところに多くの人たちがやってきたんだと思います。山に登って腰を下ろされたこうイエス様が自分の方にこう群衆が押し寄せてくるのをご覧になって、弟子の一人のフィリポに尋ねたわけです。この人たちを食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか、そういう質問をされました。ヨハネの福音書はその質問はフィリポを試みるためっていうふうに書いてあります。フィリポを試みるためテストですよね。これテストなんです。イエス様がフィリポをテストするための質問、この人たちを食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか。フィリポは答えるわけですね。7節でバーッと見て、目の前に多くの群衆をババッと見て、めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうっていうふうにそろばんを弾くわけですね。これ結構ね、現実的な数字なんですよね。200デナリオンっていうのは、まあ労働者1日分の賃金って言われてます。まあ、今なかなか日当1万円っていうアルバイト探すの大変ですけど、仮に1万円だとすると200デナリオンっていうのは200万円になったんですね。200万円、ちょっとバッと見て男5000人、まあ女性子供入れればもっといたでしょうけど、仮に5000人の見積もりで計算を弾くと1人当たり400円になるわけですね。1人400円用意しなきゃいけない。でまあ、それ以上多分いるだろうって、まあ、それにだから200万じゃちょっと足りない、もう少しないとね、400円、まあ、今安くなりましたからね、駅前の声優なんか行けば400円出せば結構なお弁当が買えたりしますけど、まあ、やっぱりなかなか現実的なそろばんを弾いたわけです。200デナリオンでも足りないでしょう。で実際200デナリオンなんて弟子たちは持ってないわけですね。貧しい弟子たちですから、だから自分たちにはそのパンを食べさせる力はないということを暗にフィリポは答えたわけですね。私たちは無理だって。でもう一人その話を横で聞いていたのか、アンデレっていう男がこう口を出します。イエス様に言うわけですね。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。この何の役にも立たないでしょうっていうのは、このヨハネ福音書だけに出てくる言葉なんです。他の福音書には同じ物語なんだけど出てこない。どうやっても当然の見立てですよね。5000人の男たちがいて、少年の持ってる大麦のパン5つと魚2匹、どう見ても役に立たない。だこれも食べさせることはできないって、何の役にも立たないって、誰だってそういうふうに思うと思います。 だから弟子たちの答えっていうのは非常に現実的だし正しかったわけですね。だけどイエス様のテストに対する的確な答えではなかった、そういうふうに言えるんじゃないかと思うんです。でそれはこの後イエス様のなされたことを見ると明らかになるわけですね。イエス様がそのパンを取り感謝の祈りを唱えてから人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ与えられたって。で人々は満腹したって、記録されている。どうやったらそんなことが可能になったんだろうかって、よく分からない。だからみんながもしかしたら持っているものを出し合って結局みんな懐になんか持っててね、それをみんな出し合って食べたんじゃないかとか、まあ、いろんなことが説明されるわけです。合理的に解釈されたりする。だけど一体それがどうしてそう満腹になったのか、現実的なそのパンの増えるとかそういうことは説明しようがないというかよくわからないですよね。で説明されたところで本当ってなかなか納得することはできない。だけど弟子たちの記憶の中ではあの時の5つのパンと2匹の魚の出来事で人々は満腹したんだ、満たされたっていう記憶は確かだったんじゃないかなって思うんですね。でどうしてそうなったことが可能になったのかっていうのはわからない。だけど今日の福音書が一つ告げていること、また確かなことはですね、このアンデレっていう一人の弟子、まあ、他の弟子も当然そうだったと思いますけども、何の役にも立たないって言ってみれば切って捨てるような、その少年の持っていた5つのパンと2匹の魚をイエス・キリストが用いてくださった時にそれは決して何の役にも立たないパンと魚ではなかったっていうことだと思います。これは確かなこととして言えることだと思います。5000人の人のお腹を満たす元いとなった、それはこの5つのパンと2匹の魚だった。でイエス様は何もないところでこの満腹の奇跡をされたわけじゃないんですよね。私たちできません、そうか、じゃあお前たち引っ込んでなさい、私がこの石ころをパンに変えてみんなを満たしてあげよう、そういうことはイエス様はされないわけですね。あのマタイの福音書にあった荒野の誘惑の時にこの石パンに変えてみろって、それをイエス様はそうはしなかったわけですね。それは神のこのすることじゃない、サタンの誘惑だって、そういうふうに退けたわけです。だから今日のところでもそういうふうにして人々のお腹を満たしたわけじゃない。役に立たないって弟子たちの誰もが思っていたその少年のパンと魚を用いられた。するとそれが不思議なことに全ての人々を満腹する御業を成してくださった。それがこの聖書の物語が告げている出来事なんだと思います。少年っていうのも、その持ってたのが少年っていうのも非常に印象深いですよね。少年って男5000人って書かれている中で少年っていうのは要は数に入んない、カウントされない存在だったんですよ。女子供っていうのは数に数えられない存在、それが男たちはそこに座ったその数は5000人であった。子供はカウントされてない、でカウントもされないようなその小さな少年の持っていた何の役にも立たないように見えたそのパンと魚をイエス様が用いられたときに、その目の前にいる5000人の人のすべて満たすそのもといとしてくださった。私たちも目の前にある課題とか、そういうものに自分たちには無理だなとか、私たちの力じゃちょっと何の役にも立たないなっていう、こう瞬時のそろばんを弾くときってありますね。で教会の働きって結構そういうところいっぱいあるような気がするんですよね。神様がね、私たちに委ねられるミッションってとっても大きなものですよね。例えば全ての民に私の弟子にしなさいなんて壮大なこうミッションが言われるわけですよね。だけど いやそんなことちょっと私たちの力ではできそうもない、力不足だなと。もうちょっとお金があったら可能性があるかもしれないけど、今の現実の私たちではなかなか難しい。もっと資源があったらとか、人的な力があったり、そうすればもう少しイエス様の求められていることにも上手に対応できるのかもしれないけど、なかなか私たちには見てください、そんな力があるようにはどうも自分たちには思えないんだけど、私たちの教会見てください、ちょっと高齢化してきてます、礼拝の人数も最近ちょっとこう減り気味になってます、力がなんか削がれているような、そういう現実が私たちの中にあるんです。それに対してあなたが私たちに求められているハードルというのはちょっとこう高いような気がするんですけど、私たちはちょっと難しいですっていう思いにこうなることが、まあ、教会の働きの中でもよくあるような気がいたします。だけど今日のこの御言葉からやっぱ改めて教えられることはですね、イエス・キリストは少年のパンと魚で満たすことができる方だっていうことですね。私たちはパン5つと魚2匹で5000人を養うことはできないわけですよ、私たちが、ね、だけどそういう力は私たちにはないわけです。だけどそのパン5つと2匹の魚をイエス様が使われるときにはそれが十分なもといとなる、必要十分な力となる。だから私たちはパン5つ魚2匹しかありませんではなくて、パン5つと魚2匹はありますよってイエス様に差し出すこと、それはできることだと思うんです。それを使って私たちが養うことはできない。だけどイエス様、私の手元に、私たちの間にはパン5つと2匹の魚はあるんですけどって差し出すことはできるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で私たちはとかくないものに目を留めがちですよね。あれがないな、これがないな、これがあったらなって、ないものねだりって結構得意技のような気がするんですね。今もっとこういうのがあればいいのにな、ってないものに目を向けがちだけど、でも神様、イエス様はやっぱりあるものに目を留めてくださる。それはたとえ私たちの目には不十分だと思えるようなものであっても、豊かなものとして、あるものとしてそれを用いてくださる、そういう方だってことを、覚えたいなって思うんです。だから私たちにとって大事なことは、私たちが自分たちの枠組み、私たちの可能性の中でこれが役に立つか役に立たないかって決めるんではなくて、私たちに与えられている持っているもの、小さな力、賜物、それをイエス・キリストに差し出すっていうことが大事なことじゃないかなって思います。秋に行われた伝道フォーラムという日本中会の伝道委員会が主催された企画がありましたね。水口さんとか大沢長老が伝道員として尽力してくださいましたけれども、その会の中でそれぞれの教会が自分たちの課題、現状というものをこう語って、そして祈りをこう分かち合っていくと、まあ、そういう時間を持ちました。まあ、どの教会の課題っていうのもほとんど似たり寄ったりなんですね。どうも力不足高齢化、そういうこう中での課題を掲げていましたね。でその中で私がその伝道フォーラムを出て印象に残った発表の一つが、東小金井教会の葛西長老のなされた発表です。私たちが一緒にジョイントミッションしている東小金井教会、昨日もね葛西長老来てくださいましたけども、まあ、東小金井教会もそれこそ人数的なことで言ったらのぞみ教会よりもさらに少ない礼拝人数になってますね今ね。クロス礼拝なんかで行ってくださるとよくわかると思います。それでも、まあ、毎週喜びを持って礼拝を捧げていますけども、そういう東小金井教会、あと雨漏りの現状もね分かち合っていて課題だってことで、もう今度でも 東小金井教会も工事をするということがこの前の教会総会で決まったって聞きましたので、ぜひ祈りに覚えたいと思いますし、何か助けられることがあったら私たちもね協力したいなと思いますけど、まあ、そういう教会の課題がある中で、そのしかし私たちは賜物を捧げ尽くして仕えていますって葛西長老が言われたんですね。その言葉は私ね、心に染みたっていうか、こう心動かされるっていうか、確かに小さな群れだって、神様のこう委ねられる務めに果たす、それを行っていく上にはどうも自分たちは小さいように思える、課題もいっぱいある、だけどそこにいる者たちは賜物を捧げ尽くしているって、その葛西長老の言葉はなんかすごくね、私の心をこう揺さぶったっていうか感動しました。あ、そうやってやっぱ教会の働きができたらいいなって、別にその自分たちがこう私たちは力がありますよって喜んでできますよ、そうじゃなくてどうも自分たちは力ないように思えちゃうって、自分にもそんな豊かな賜物があるようには思えない、5000人の人たちを養うような力なんてないように思える、だけど5つのパンと2匹の魚を使い尽くすことは、差し出し尽くすことはできることだなって思います。あ、そうやって私たちはこう神様に持っているものを捧げていく、そういう働き方っていうのはとても大事なことだと改めて教えられます。先週の日曜日、昨日行われたバザーのためのね準備をみんなで、一生懸命しました。私も今ここに立ちながら若干の疲れを覚えながら立ってますけども、皆さんの中でもそうだと思いますけど、先週バザー の準備をしていて、まあ、ここバーッと力仕事でみんなで動かしてやっている後ろで久保田さんがね座っておられて、で待っておられて、 できることは何かあるかって尋ねられるんですね。こう会場を動かしたりとかそういうのはもう久保田さんさすがにできない、で根付けが多少残ってますからってことで上から段ボールを下ろしてきて、道夫さんとか何人の方と後ろの方でここはもうわーわーわーわーやってる中でこう根付けをしてくださってた。その前に行われたシニアのたまり場の時にも久保田さん一生懸命根付けをしてくださったし、そのリボンをねプチって止める、これは私にできるって、これだったら私にできるって、その言葉もすごく大事な言葉だと思うんです。これなら私、これだったらできる。もう久保田さんとか年配の方が椅子動かしたりするのは無理ですよ、ね、清田さんも昨日ね今日礼拝久しぶりに出られてバザーも復帰してくださいました。肋骨をね怪我されたので、いつもはもう清田さんもわーってやってくださって力仕事からやってくださいましたけど、昨日はそれできない。だけどいつものように中古雑貨のおやすさんとして口は達者に動かしてくださった、それは昨日の清田さんにできた奉仕なんだと思うんですね。そういうことがこう積み上げられて昨日の一日の教会の働きもできたし、豊かな働きができた、これならできるっていうことを私たちがイエス様の前に差し出していく、意外とそうしないで勝手に、あ、どうせ私が言ったって私のこんな持ってる力は役に立たないっていうふうに引っ込めちゃうことが私たちはある。それが何かこう美徳のように勘違いしちゃう時もあるかもしれない。だけど大胆に、何お前言ってんだって、バカにされることですよね。だって5000人を養いって言われてるんで、いやパン5つと2匹ありますよなんて何言ってんだお前って、だけどそれが大事なんですよね。それがなかったらイエス様も御業を行わないんですよ。それを用いてくださるお方がいるっていうことを受け止めて、私たちに与えられているものを大胆に捧げていくっていうこと、昨日のバザーの営みっていうのも、まあ、そういうことを私たちがまた学ぶ大事な機会なんだなって改めてこう思わされます。5つのパンと2匹の魚、それは役に立たないなんか絶対的なことに思えちゃうけど、決してそうではない。主にあってはその計算がまあ覆される、祝福のもとへとなる、そういうことが今日のこの福音書の物語から聞き取りたい一つのメッセージだと思います。 もう一つですね、このヨハネによる福音書を記録するこの5000人の給食の物語で独特の言葉が記録されています。それは今日の説教題にもしましたけども、12節のところのイエス様の言葉なんですね。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさい、そういう言葉が記録されています。これも他の福音書には記録されてない、ヨハネのこの5000人の給食の物語が伝えている独自の言葉の一つなんです。お腹すかしてた者たち、病んでた者たちがイエス様のとこ来て満腹した。でその時に、まあ、おそらく配られて裂かれたパンのくずが草の上にいっぱいあったんだと思いますけど、どうでしょうね、満腹したら多分誰もそんなパンのお腹空いてる時はそのパンのくず拾ってでも食べたいって思うんでしょうけど、もう満腹してる時にそこら辺にこう散らかっているパンくずなんて多分誰ももう目を止めなくなっちゃっていた時なんだと思いますね。だけどイエス様はその状況の中で少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいって、書かれています。この無駄にならないようにっていうこの言葉はアポリューミっていうもともとの言葉が使われているんですけど、とても実は大事な言葉の一つなんですね。聖書の中で使われている言葉の中で、先週週報の後ろに出ている聖書愛読暦、毎週聖書の箇所がありますけれども、それに従って聖書を読んだよっていう方いらっしゃるでしょうか、ね、手が上がります。嬉しいですね。浅妻さんは最近の説教を聞いてね、私は聖書を毎日読まなきゃいけないって反省させられたって言って読み出しました、また読み出しましたって応答してくださって、そういう応答があるととても嬉しいですね。ぜひそれを続けていただきたいと思いますけど、先週その愛読暦で日月火水で与えられていた聖書の箇所っていうのはルカによる福音書の15章の物語が連日与えられていました。ルカによる福音書の15章っていうのは有名な100匹の羊、そして見失われた一つのコインの話、そして放蕩息子の話、そして水曜日はルカ19章でザーカイの話、それがずっと続いて選ばれていました。見失われた羊、亡くなったコイン、この男はこう見失われてたんだって、亡くなってた弟が見つかったんじゃないか、そして徴税人の貸し合ったザーカイがイエス様によってこう救いに預かった時にこの人もイスラエルの子ではないか、見失われたものが今見つかったというふうにこう言われる場面があります。その失われたものとかなくしたものっていうふうに使われている言葉がこのアポリューミっていう言葉なんですね。またヨハネによる福音書の中では今日一番最初に読まれたこの小詩、ヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この滅びるっていうこの言葉がこの無駄にならないっていう言葉と同じ言葉なんですね。そしてもう一個、このパンくずっていうのはクラスマっていう言葉で、後々にはですね、この私たちが礼拝の中で預かっている聖餐式をする時のパンのかけら、あのことをクラスマっていうふうに言うようになったんですね。キリストの裂かれた体、そしてそのキリストの体の一部分である私たち、それが聖餐のパンが意味することですよね。その一辺がクラスマ、パンくずっていう言葉と使われるようになって、でそういうことをこう総合的に考えると、このイエス様がその 給食を終えた後に少しも無駄にならないように残ったパンくずを集めなさい。この命令はですね、やっぱり深い意味を持っているこの言葉になってくるんですね。ヨハネ福音書っていうのはダブルミーニングっていって2つの意味を持たせるってことが得意だってよく言いますけども、表面上はその落ちてるパンくず集めなさいよっていう、物語上はそういう意味ですけど、でも実はその言葉の奥にもっと深い命令がある。それが無駄にならない、滅んじゃいけない、一人も滅んじゃいけないっていう、その言葉とそのパンくずっていうのがキリストの体につながる一人一人の存在だって考えると意味は明確になってくると思うんですね。一人も滅んじゃいけない、そういうものとしてあなたたち集めなさい、そういう、こう命示のように、命令のようにこのヨハネ福音書の言葉が聞こえてくるように思うんですね。それは神様の御心なんだ。でどうでしょうね、今一人一匹の羊のお話にしてもそうですけども、一人の存在というよりもむしろこう全体のこう調和であったりとか、そういうものがどんどんどんどん重んじる傾向がより強くなってきています。特に、まあ、私たち今子供がおりますので、公教育ですね、学校教育の現場なんかでは本当にそういうあの傾向が強くなっていることを見聞きします。あのオリーブの会の若いお母さんたちと話をしててもそうですね、一人のこう子どもの気持ちとか、なぜそういう行動をしてしまったのかとか、そういうものを大事に汲み取りながら、それに寄り添いながら考えていくというよりは、むしろ全体がいかに瑕疵なくやってるか、いかに問題がないクラスであるのか、そういうことを先生たちも気にしながらクラス運営をしているという、それはなぜか、上の方からそういう通達が来るからなんですよね。でいじめの問題一つにしてもそうなるわけです。いかにいじめがないように見えてるかということが大事であって、本当はそうじゃないですよね。いじめがあった、もっと言えばあるのが前提として、そのことを通してどう子どもたちが関係性を学んでいくのか、どうそれを解決していくのか、そういうことが学校教育の中で重要なことであるけども、そうではなくて、いかにこの学校にはいじめというものはありませんよって見えてるかが大事で、そうすると一人一人の気持ちとか存在とか、そういうものは見失われていってしまうわけですね。そういうものが中踏みにじられたとしても、全体がなんとなく調和されていた方が評価が得る、そういう、こう傾向がある中で、一人も滅んじゃいけないって、一匹も見失われてはいけないって、全てのパンくず集めよっていうイエス様の弟子に対する、これは弟子に語られていることでしょ、私たちに語られていることです。ふと満腹の時には見落としがちになってしまうものかもしれません。でもそれも見失っちゃいけない、そういう、こうメッセージとして聞こえてくるんじゃないかなって改めて思います。一匹よりも99匹がどうも大事、価値があるっていうふうにいつも思われる社会の中で、パンくずは用がない、もう何の役にも立たないものだ、そういう言葉がついぞついこう口に出てくるような状況の中で、でも神様の眼差しは決してそうでもない。ひとかけも少しも無駄にしてはならない、一人も滅んではならない、そういう存在として私たちも神様に見られてるし、その全ての人が見られて、その眼差しを受けてるんだってことにやっぱり気づかなきゃいけないし、そのためにイエス様はご自分をパンとして裂いて命を与えてくださったっていう話に、今日のこの6章は実は後ろまで読んでいくとつながってくるんです。そのために命のパンであるキリストに出会わなければ本当の意味で命を生き切ることはできない、そういうことをイエス様はこの五千人の給食の物語を語りながら、ご自分が命のパンであるということを証しされていくわけです。その時に本当に私たちも実は見失われたような存在だった、パンくずのような存在だったかもしれない、役に立たないというふうについぞ思ってしまうようなものかもしれない、だけどキリストにあって 私という存在はそうじゃないんだ、見失われてはならない、失われてはならない価値のある存在なんだということを受け止めていくことができる。それは年を重ねてできることができなくなって、ないものばっかに目を向けていってしまいがちになる、その年を重ねるって営みにおいても変わらないことなわけですね。そうではない、その存在が失われちゃいけないと神様に言われるものとして生きていくことができる、それがとても大事なことだと改めて思うんです。でバザーをしていて、私はいつもこう思わされるわけですね。まあ、毎年よくぞこれだけのものが集まるなというふうにも思いますけども、で皆さんがね、本当に心を砕いて献品をしてくださるわけですね。で、まあ、そこは心を込めた献品なわけですけども、でも誤解を恐れずに言うと、ある面ではそれを提供してくださった方がもういらんと、もううちでは不要になりましたって言って、まあ、うちではもう役に立たないけどもっていうことで差し出されたものかもしれませんね。だけどね、やっぱり本当に美智子さんとかバザー委員の人はじめとして、まあ、連日来てちょっと埃をはたいたりして、ディスプレイをきれいにしたりね、手芸品にしても飾ってたりすると、なんか結構いい品々に見えてくるわけですよね。それをもう一回こう見出した人たちが喜んで、わあ嬉しいって言って買って、お家に多分今日喜びでそれ着てきてる人がいるかもしれませんけどももしかしたら草の上に散らばっていった、もう誰からも目に留められないようなパンくずのような、そういう品々がですね、でももう一回目を向けられることによって、それをこう集められることによって、もう一回輝き出すっていうか、生き始めていく、そういう命ってあるなって思うんですね。で私たちの存在っていうのもそういうところあると思うんですね。イエス様に見出してもらわなかったら、もしかしたら自分たちはもう役に立たないなとか、草の上にこう捨てられているようなパンくずのように自分を思ってしまうことがあるかもしれない。だけどそういうものがキリストの眼差し、キリストによって集められてくることで、新しく命に生き始め、そしてその命が5000人もの人たちをこう満たしていくようなね、そういう力となっていくことが、私たちの間でも起こるんだということを覚えたいと思うんです。私たち一人一人が決して失われない、失われてはならない存在であるし、私たちは役に立たないとか、そういう基準の中で世の中は測りますけれども、決してそういうことではなくて、神の目に本当に用いられる存在だということを、ぜひ、今日の聖書の言葉から覚えて、1週間のまたそれぞれの歩みに使わされていく者たちでありたいと思いますし、私たちを持っている賜物を豊かに捧げていくものでありたいなって思います。私が命のパンである、そのパンに養われる者たちとして1週間健やかに歩み始めたいと思います。祈りましょう。主なる神様、今日このようにしてまたあなたが私たち一人一人を御前に呼び集めてくださり、生きる御言葉の糧を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちが主にあって心を高く上げ、今週1週間の歩みへと使わされていくことができますように、あなたが私たちの命のパンとしてご自身を割いて与えてくださいました、その深いご愛を心から感謝いたします。そのご愛に生かされて、私たちがそれぞれに与えられている務めを、でき得る果たすべき務めを果たしていくことができますように、上よりの力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。